セイルズ中。
はい、テイルステイチューン第10回です、はい、パーソナリティは上田夢人と
武田と
白夜です。
はい、ついに第10回、まあ記念すべき回なんですけど、全員まあ特に気づいてないみたいな今回何回だった ?9、8、あ、10
本当ホームページで確認しようよ。あ、本当に10回だまあこれであのファーストシーズン終わったんですよ。
なんかラジオもこう真剣にやってるのかそうでもないのかちょっと分かんないよね。なんか
いや適当じゃねえ毎回。
まあ適当でも適当であんまネットラジオは撮らないよね。分かんないけど、
でもそれをやったんでしょ最初。
うん、割とノリでなんかやんねえみたいな、うん、
そしてあの白夜は嫌がるみたいなあの編集がすごい時間かかるから
だって俺やるじゃん全部、
うん、でもなんか今時そのネットラジオさノリで始めるとかすげえゆとりっぽいよねゆとりの人よくやってない、失礼だけど
いや
あでもこれからやろうとしてる人いるかもしれない、う
ん、でもさ逆になんかそれぐらいノリだから続けられたっていう気もする。
あ、まあその毎回その面白いことをやろうとかさ、なんかその真剣にちょっとコーナーとか考えてるとちょっと多分しんどくなる、うん、なんか
多分それネタが尽きた瞬間挫折しますよ。
あ、逆にめんどくさくなるみたいな、う
ん、制約ないもん、
うん、
だからまあ続いたでよかったじゃないですか。いい方に撮ろう。
今回も何も考えてないもんね。
え、何が、
うん、
その今日は何を喋ろうとか、ああどんなコーナーの流れにしようみたいなの一切なしで、
まあ、大枠はありますけどね
でもその毎回一緒だしさ、始める前に1分くらい今日何するみたいなあれでいいんじゃないとか
じゃあ、あのニコ動の乗馬シリーズに語ろうよ。俺結構喋れるから
多分そんなん
多分結構見てると思うんだ、
まあ、とりあえず今日は何マスターアップが終わったということで。
ああそうね、タイトルつけるなら、まあ、マスターアップ記念で大はしゃぎでござるの負けみたいな。なんでござるか分かんないけど
なんで服部君なの、まあ、いや僕は服部君好きだけどさ、
まあ、話題にも出た通り、とりあえず、まあ、ブログとかホームページでも情報が出てますが、一応まあ、はい、じんわりと開発していたルーデシアが、
はい、
まあ、マスターアップということで、
そしてムービーも公開し、そして今このラジオを撮っている数分前に体験版をアップロードしました。
あ、そうですね、はい、まあ、これリアルタイムで流してるわけじゃないからあれだけど、
あ、まあ、でもツイッターに書いたから受け取ってくれる人は撮ってくれるの。
そっかそっか、
うん、
じゃあツイッターとかなんかそんな見てる人いるかな
あ、いや、もうあの一人だけだけど即反応があったから。
あ、マジですか。
まあ、その速さが、まあ、ツイッターの魅力ですね。
あ、ありがたいことですね。
イエス。
じゃあ、まあそのブログか体験版とか見ていただけると、まあ、よりラジオの内容もちょっと分かるんじゃないかな。
そうですね、ここでここに並んだあの3人のくたびれた顔もちょっと言えるって思うんですよもう全員疲れてるじゃん。
いや、まあ疲れてるは疲れてるね。マスターアップが今日 今の瞬間終わったわけじゃなくて、昨日一昨日
一昨日
はい
の、まあ、案の定夜明けみたいなな
んかさ、新しい朝が来た、希望の朝が来たみたいな
その入校当日、今日プレス持っていかないとえらいことになるみたいな
まあでも朝明けた頃には一通り終わってたから、うん、よかったはよかったんですが、
まあ、まあでもプレス期間ギリギリまでも伸ばしてるけどね、これ以上もう伸ばしたら印刷しねえぞみたいな領域のところに踏み込んでたから、ね、
いや、まあそれはほら、まあ、あの同人サークルのよくある風景じゃないですか。
はい、そうですね、はい、まあ、じゃあとりあえずマスターアップ記念ということで、今日はまあルーデシアコーナーをちょっと長めにやっていきましょう。
はい、
テイルズステイチューン、
ルーデシアコーナー、
イエーイ、
イエーイあんまり盛り上がりはないけどね、こうなんか人数少ないからあんまりなんかそういうのないよね。
うん、
まあ、人数が多かったらあるのかって話でもないけど、
いや、でもほら、まあ、大きいと集団心理ではないけど、まあ、盛り上がる時にもなんじゃないですか。だって普通あのよくサッカーでがウェーブなんて、あれ一人じゃいけないんです。
あ、
全員いるからできるんだって、
まあ、余談だからこうめでたい時でもできたできたねみた
いな、ね、でもさ、まあ、うちらともちょっと若干違うね。できたねできたね、はい次ね、
はい次みたいな。そうね、あんまり喜びみたいなのないね。
うん、
まあないけど、まあ、出来上がりはしたから、まあ、とりあえず中身が、まあ変な話だいぶ変わったよね。変わったって言ったら変だけど、
うん、
まあ、そのだいぶ前に一応体験版じゃないんだけどプロモ版というのを出して、
2月に出した、
ね、あのバレンタインデーに出したっていうすごいしょっぱい部分。
ああそうね、それは
バレンタインデー2月4日のコミディアですね。
それはきつい。
まあでも反応はいまいちみ
たいなああそう、正直いまいちみたいな、
分かりづらいとか、ニコとでも文章がクソってなって、うん、まあ今から言ったらその通りです。そんなすいません、あんなもん出しちゃってみたいな。
そう、毎回作品でこうアンケートフォームを作って、うん、まあ一応感想なんかを まあ、任意で寄せていただいてるんですけど、うん、まあ、まあ案の定なんか分かりづらいとか なんですもうみたいな感じの感想が来て、
でもあれ見てよかったで、あのままだったらもっとそのひどいまま進んじゃってたから、
あ、それはそう、そうね、身内でもちょっと、うん、あ、これはまずいみたいな空気が蔓延したからね、
そうだ直せなかった、まあいいや、うん、まあそれであのビャグヤにこう たくさん言われるっていうのはことになり、結構だいぶ治ってきましたね。最後の方はまあ、ね、まあ見れなくもないみたいな、まあ、あのビンタ3発の子1発で許しちゃうんで、まあそれぐらいには、
そう、毎回その修学の12月の時もアンケートを取ってたんだけど、はい、それもなんかそのシリーズの途中で取ってたから、うん、いわゆるそのここがダメでしたみたいなところを見るとその次で直せるみたいなメリットがあって、まあそのルーレシアもまあ似たような流れにはできたかなっていう、
そうですね、今流行りのプロトタイピングモデルです、
まあそうね、ベータ版的な意味で、まあ、そこでちょっと不満点とかをユーザーさんが出していただいたのも、まあ、うちは結構やっぱり取り入れるというか、取り入れるっていうよりはまあかなり参考にするよね、
うん、むしろ素直に聞く、はい、
言うてもまだ3本、まあ、作りかけのものの家だともうちょっとあるけど、うん、3本しか作ってないわけだから、まあ、やっぱ分かんないんだよね、うん、どのくらいのことがいいのかなみたいな、どのくらいは分かるのかな、
うん、大体あと、まあ、大体僕が作るもので無視するから、それ 無視したものになってしまう、
そうね、
規制ずしてというか、
まあでもアンケートフォームとかさ、ああいうのさ、あんだけ悪評が寄ってたらさすがに気づくよね、あ、まずいみたいな、
まあ、そして二行動でも大いに言われまあじゃあこれはちょっとやらねばまずいな、
えらいことになるみたいな、うん、
そうですね、
あれ結構言ったよね、
あ、白夜さんは言ってたね、なんかその一応その会議じゃないけどさ、そのシナリオ読みとかをやってたじゃん、シナリオは結構長かったから、
はい、
脚本とかも、まあ、結構小分けにしてチェックして、ここはどう、ここはこうみたいな、収穫に12月の時は正直シナリオに関してはあんまチェックはしてなかったんです、
うん、
なので、まあ、ルーレシアはちょっと長丁場だし、結構 SF だからね、なんかそのまま書くってわけにもいかないし、これはどうなのって聞いてるうちに、なんか白夜さんがエキサイトしてくれて、ね、この話ちょっとよく分かんないんだけど、なんか何なのって感じ、なんか俺が、ああ、なんか仲悪いなみたいな、ギスギスしてるなみたいな感じで、
いやもうだって魂の方向性が正反対だからさ、
あ、
うん、まあ殴り合いに発展した時マシだと思うよ、
寸前みたいなの止まってまあまあでもそれで調整はいろいろしたよね、やっぱり、
うん、でもだから今回かなり歩み寄ることができたとは思う、
うん、多分ユーザーさんが言ってたその文章の分かりにくさとか、なんかその内容の分かりにくさみたいな、結構なんか軽減されたようには思いますけどね、う
ん、まあ軽減なんですけど、でも逆にまあ軽減しすぎるとまあ味も即興もなくなると思うんです、まあそこがちょっと難しいとこですね、
まあね、毎回そのバランスは気を使うけどね、
なんか自己弁護、
うん、いやでも収穫の12月でもそうなの、これ収穫の12月別に難しい内容とは思わないけど、うん、やっぱりなんか文章はちょっとやっぱりややこしいといえばややこしい、
まあ、読みづらい部分が多々あったのは、
そうね、シェーン、まあ、テーマ的にもやっぱりちょっとややこしいところに突っ込んだりもして、なんかどうなのかなとか思うとこはあるんだけど、まあ、そこら辺はバランスではあるよね、
うん、
まあとりあえず出来上がりましたので、まあ体験版を見てもらってからちょっとね、うん、皆様にちょっと掲示板の方に変わってませんよって前の方が良かったです的なことを書かれてああみたいな、
あの変わってないにはジュース1本
ああそれはきつい
ってやると僕はもうにあのカノコをこう寝転がって読み始めるもういいよ、千鶴のおっぱい最高、それだけ読んでればいいよ、
ああダメだったねみたいなまあまあ結構大丈夫だろうと思うんですけど、まあとりあえず、まあ、まだ発売前ということで、
うん、
軽くまあキャラ、前回なんかキャラの紹介をするとか言ってて、
ね、あ、はいはい、
まあ、まあそろそろホームページに専用ページもできて、
はい、
まあ、キャラ紹介もちょこちょこ始めましたんで、
うん、今主要キャラ3人だけはホームページ上でも公開されてますけどね、
そうですね、でもあれもまあ情報少ないよね、なんかそんなにはないんで、
でもホームページに出す情報量はあんなもんだと思いますけどね、
まあ、
ね、うん、
まあ、今回は一応なんでしょうね、パートナー同士のなんかアクションみたいな
ざっくり
どう言いたいのか分からなかった
そうですね、あの、まあ、大体ほらこの手 あのヒーローものって、まあ、1人が異常に強くて勝つね、まあ、一番マトリックスのネオとか、
はい、
結局ほらあのトリニティだって強いけど別に結構添え物じゃないですか、
ああそうね、
だからもう初めからその2人がもう同等の強さ、あるいは片っぽがいなければ成り立たないようなその戦い方を持ってたキャラのユニットを出すっていうのがちょっと目標であったんですよね、
は
い、まあそれであの今回そのヤオとクルスっていうのをまあ今回こうキャラ造形してみたんですが、 うまいこと届くといいなと思ってますが、
まあヤオとクルスはなんかまあ主人公だから、まあ、そこはできてなきゃダメなんだけど結構いいキャラではあるよね。
ちょっとそう信じたいところですが、やっぱ自分だと分かんないんですよ。
あ、まあそれは俺らも逆に分かんないからね、
うん、やっぱ結局そのねユーザーさんのジャッジに委ねるしかないから、
うん
うん、まあ、 あの上からカナダレが降ってるみたいな、まあ古いネタですねすいませんみたいな、
そうね、うん、作ってるとやっぱ分かんないって言われるのはあるけど、でも今回結構作り込んでるうちになんか若干分かったような気はするね。なんか結構いつもより時間をかけるそのスクリプトを組んだりとか、
はい、
あとやっぱ長いからその演出みたいなのを結構考えたよね。なんか
そう、あとそう、ね、アクションだからなんかちょっとまた独特のちゃんと説明をしなきゃいけないみたいな、
そうそう、だからそこをやっぱあの白夜にめっちゃ言われたんですよ、
うん、毎回一言一言聞いたね、一行ずつこれは何これは何、
だからこのなんか戦いの意味みたいな、このキャラどういう心境でいたのかって突っ込まれて、
ああ
僕なんかそのなんだいっぱい結構設定作り込んでるタイプなんで、うん、だから結構分かってるもんだと思ったら意外に分かってなかったみたいな、
う
ん、あと僕結構その抽象的に考えておけば OK だと思って、その具体的に考えないみたいな、
ああ、ああ、
そうね、ことはあったんで、だからあえてその具体的に聞くみたいな、
うん、
まあ、聞かれて答えると、まあなんかちょっと具体化してそれを文章に直すと、ああなるほど分かりやすくなるわみたいな、
うん、
まあ、そういう、まあ、ある意味いいサイクルを踏むことができたんじゃないかっていう、
そうね、やっぱ一人で書いてると客観性ができないからね、
うん、
なんか意外とびっくりするようなことを考えてなかったりするからねなんかそのここ戦ってるシーンだけど、これどこで戦ってるんだっけって、そこは、どっちでもいいですみたいな、どっちでもよくはねえよどこなんだよみたいなそういうところで結構びっくりするからね、みたいな。
だからもう本当に考えてなかったんですよね。まあ僕には結構どうでもいい部分だったんですよ。
ああ、そうね。
ま
あ、
だからかといってそれがまあ世に求められていたらまあそうじゃないわけだ。おそらくその上田や白夜のその評価の方が世に多分近いはずなんですよ。近いです。うん、まあ、だから今回のその方針としては僕結構その文章好きに書くから言われたところは全部直すみたいな。
ああ、
もう一切あの反論なしで。
でも内容というよりやっぱり表現を直してもらった感じだよね。やっぱりそのプロモ版の時もやっぱりその内容がどうとかではなかったんだよね。やっぱり内容とか世界観はなんかいいですみたいなのがあって、なんかやっぱり文章の言い回しとかやっぱり表現が分かりにくいってとこだけだったんだよ。僕らもなんか話とかになんかあれはないんだよね、
うん、別に
話は面白いなとか思うし、
ただなんか誰が何をしてたのかを知りたい、
そう本当に基礎ができてるようなこいつみたいなことは思ったね。
それなんか多分今までテイルチューンが出来上がったから100回やれてる
みたいな、ね、
でもね やっぱ分かんないんですよね。なんかそんだけ言われてもなんだろう、でもさ今回のルーディフェでなんか分かってきた気がする。
あ、ちょっと甘いに叩かれたから
やっぱなんかまあ一言で言うとアウトラインがなかったってことですね。
あ、
一番初めにあの要するに昔々あるところにおじいさんのおばあさんが住んでいました、これがないんですよ。いきなりおばあさんはもう
桃パーン包丁で割ってるみたいなそっからスタートだったらもう分かんないからさ、何なのみたいな
だからそれ結構映像的にはあのビクッとして結構いいんですけど、
う
ん、
かっこいいけどね、その桃太郎が最初でかい桃パーンって割るとこから始まったら
そして最後指受け止めてるみたいな、
マシー止めて
まあそれは映像的にかっこいいし、多分やっぱ作り手としてはそういうことを結構やっぱ意識してしまって、やっぱ決めシーン書いてて一番楽しいに決まってるんですよ。
あ、はいはい、
だからアウトラインなんてつまんないん
で。でもなんか決めシーンばっかってイメージも確かにあったわ、
うん、
なんか流れがなくていきなりバンバーンと書いてあって、うん、何が起こったの、う
ん、だからそのさっきの桃太郎の話戻すと説明セリフがないんだよ。例えば桃太郎はちゃんと言うわけじゃん、今から刀を持ってその鬼退治行きますじゃなくて、その桃を割った瞬間に外に出ていってどこ行くのじゃみたいな感じで黙ってて刀を持ってるみたいな、まあ何かを倒しに行くんだろうなって言うのは分かるけどみたいなその方がかっこいいような気はするけど、分かんねえじゃん、なんか、
うん、だから基本的になんかそのシーンとかの一番初めにざっくりとそのシーンのまとめっていうんですかね、どんな状況かをなんか数行書いておくだけで多分理解度が全然変わったみたいな。
あ、
でそれは最終的にやっぱ削ることもあるわけよ。それが小説だったらそうなんだけど、
うん、
ビジュアルノベルだったらその例えばさっきの桃太郎の話また戻るけどさその黙って刀を持ってついていくシーンでさ背中で語るような絵があれば分かるじゃん、
あ、
これから桃太郎は鬼退治に行くのじゃんみたいな、わしらのためにみたいな
まあ、だから絵があのそれが結構あのビジュアルノベルの面白いところで、絵と音楽ができた瞬間そこの部分いらなくなる感じなんですよ。
刀が、はいはい、
なんとキーンって音がしたっていうのはその効果音入れたらもういらないみたいな、
はいはい、
そういう上手い省略ができるっていう。
あ、でも今回それはすごい思ったね。なんか無駄なことをしたなっていう箇所が結構あって、その、う ストーリーで説明文がいらないとかでもそうだし、絵も結構いらないなと思うとこがあったんだよね。なんかその
なるほど、
音とかそのスクリプトで簡単なその揺らしたり動かしたりの演出が結構効いてて、はいはい、なんか俺の場合はなんかそのかっこいい決め合いがバンバンあればなんかかっこいいんじゃないなとか思ってたけど、うん、なんかそういうことではないなみたいなことは分かって、結構そのかっこいい一枚バンって鳴らすよりは、うん、なんかそのちょうど剣を振った時になんかちょうどいいタイミングでトランジションがバーってかかって音がパーってなるっていう、うん、そのタイミングの方がなんかかっこよかったりするんだよね、
う
ん、
なんかその
ものによってはそういうのがある
ね、
う
ん、ユーザーがカチッとしてその反応のその気持ちよさがあれば、
ああそう、
絵は別にその本当に重要ではない、
そうだから結構さ、うん、俺なんかそのフェイトとかってさ、なんかそのまあ有名な例で挙げちゃったけど、はい、フェイトとかで思うとさ、なんかそのすごいバトルシーンがかっこよかったのを覚えてるよね、
うんうん、
でもそのエマイスってよく考えたらさ、そんなにあの長さにしてはないんだよ、
あ、う
ん、でもその全部のイベントシーンはさ、なんか絵を覚えてるじゃん、
はい、
なんかその1枚2枚はその本当に印象的なところにバッて使って、あとはその効果のとこと一緒でバッて繋いでるみたいな、
はい、
ああいううまさがなんか多分ないんだなみたいな、今のわしらに。
そういう意味で今回結構力押しなんですよね、素材数の多さでご利用したみたいな、
ああそう、だからその絵たくさん入れやいいだろうみたいな感じで、うん、なんかさっきちょっと、うん、その開発環境がたまたまそばにあったからちょっと、うん、プロジェクトフォルダみたいなの開けてみたら、うん、もう画像数がもうそういう役割とかあってさあーみたいなこういうことじゃないんだけど、うん、まあ今回はいいかみたいな、
まあただしその絵を減らしたら今度はそのスクリプトを書くコストがゴリッと上がるから、
あ、
ま
あ、
そこは難しい、
ね、
ただスクリプトのいいところはそれをやあの作ると使い回せるところが美味しいんですよ、
そうだね、
ああそれは
ちょっとさ、そういうところを計算に入れて次はだからもうある意味そのスクリプトのその底上げをするためのゲームを作っておくとか、まあ、例えばですよ、
でも今回その前段階としていい経験になったよね、
うん、
何をすればいいのかがまず見えてきて、で、まあ、次に今度なんかそれを実践して、まあ、またその次ぐらいでなんかそれっぽいのができたらいいなとは思うんだけど、
ね、う
ん、
そうですね、
なんかめちゃめちゃ効いたなっていう演出がなんかところどころあって、なんかその、うん、音を鳴らしてそのトランジションを入れて、
うん、
そのトランジションの方向性にそのガッて剣を振る絵とかあるともうめちゃめちゃハマるんだよね、なんか、はいはい、ほんでそこでかっこいい音楽がバーンってなったりすると、
うん、
ああもうごっつ絵がないみたいなこれ絵がないみたいな、
そうそう、
でもそういうのはやっぱりまあ当たり前だけどプロの人たち分かってると思うんだよね、何言ってんのお前らみたいなズブシロがみたいなことは思ってると思うんだけど、なんかそういうの分かったね、なんか今回で、
うん、なんだろう、ちゃんともうそのトランジションのよくあのフェイト、まあ、これはフェイトの有名なですよ、よくあの月姫でも剣の軌道がミュインっていう弧を描いて直線とかあるとかですね、だからあれで結構ユーザーの目で動いているんですよ、だからその追った瞬間そこになんかあの絵がバシッとか出てくるとか、
そうね、あれ追って、あ確かに、ね、追ってるから、ね、
だからもうなんか人間の目の動きすらもう計算に入れてやるみたいな、
あ
でもこれ多分膨大な時間がいるんですよね、
まあ深いよね、なんかでもそれはなんかそのビジュアルノベルの独自のなんか問題、
文法ですね、でも映画とあれとも違うし、
全く違うよね、
うん、だってあのカメラ目線が違うんですよね、
あ
んまり動かせないから、はい、よくあのパンとかズームとかあるじゃないですか、
はいはい、
なんかああいうのとはまた違う、
ああそれは思
う、なんかなんだっけな、映画技法リファレンスっていうの結構参考にしてる、その映画 のトランジションとかそういうあの技法がもうすげえあのカタログになってるっていういい本があるんですけど、
はい、
まあ、それを参考にしてちょっと演出考えられるんだろうと、結構甘く考えてそうではないんで、
ああそうね、
そう、それさらにこっちがそのユーザーがマウスクリックするって向こうにその操作 あのアドバンテージがあるんですよね、
はい、
それがまたコントロールを難しくするみたいな、
ああ
それはあるね、
うん、
なんかこういうので教本出てねえから、なんかメソッド的な
あでもなんかある程度なんかそういう技術がたまったらそういうの出せばいいんじゃないの、
あその本を買って
猫でもわかるなんとかなんとかみたいな
あじゃあ俺がそういうの書いてもう大儲けみたいな、
あ
そう燃えるなんとかなんとかとか
マジで超売れそうじゃん
いいねあでも仮にそのフェイトの人はそういう技術を公開してくれたら俺多分数十万もなら出すと思う、
あ買う
全然そのライバルに公開してくるんであのオープンソースの精神でお願いしますね、
あ
数十万じゃお前には売らん、
でも一部は公開してるんですよね、あのフローチャートを楽にするツールみたいなのを公開してるんですよ、
あ、
はい、多分、
まあでもどっちかというとノウハウが知りたいからね、ツールというよりか
は、
ね、う
ん、でもそれはなんか人間のも魂に刻まれてる部分はありますけど、
ね、そうそう慣れる、
その人のセンスと
経験だよね、あ
これはやっぱりセンスの部分はでかいと思うね、
うん、
なんか今回アクションものとかやったから多分分かったんだろうね、やっぱそういうことやらないと話にならないから、うん、ちょっと最初はなんかそういうのやるつもりなかったんだよね、あんまり、でもなんかやっていくうちにこれやんないとダメだっていうことになって、ちょっと考えて、うん、ああ分かってきたが時間切れ
時間、じゃあフッサに行ってきますね。
そうね、入港してきますみたいな。
帰りさ、運良かったよね。めっちゃさ、あの大雨が本当、あのイカ寿司が落ちてくる寸前、僕ら電車に乗ったんですよ。
そう、電車乗ってる時もなんかすごい雷がさ落ちまくってたからで、
おおすげえと思いながら、あのビャグやで後ろ窓を向いてこうカタンカタン揺られてました
よね。何もかもギリギリのタイミングみたいな。
うん、
ああでもまあ開発のことはなんかいろいろ学ぶところが多かったなみたいな。
あ、待って、そのキャラクター全然離れて
る。キャラクター全然
しないけど、演出技法全般になってるわ。
もう時間ないから、なんかとりあえずなんかクルスとか可愛いぜみたいな。締めとこうよ。
も
う、
まあ、でもクルスは全然あのキャラの設定をもう生かしきれてないキャラなんです。もうクルスで本当にもう生まれ落ちた瞬間からもう全部設定が決まってて、
うん、
そのヤオと出会うまでとか相当長くその設定書にあるんです
けど、ああ、それ読んで面白いと思ったんだけど、まあ、それが全くなくてびっくりみたいな。
昔なんかその強盗してて、
あ、そうそう、
で、
そ
う、そうそう、
これなんかあの才能開花していって、まあ結局初めなんかそのヤオに、まあヤオってすごいボンボンの息子っていう設定なんですよ、
はい、
その、まあ、町の外のなんかすごいボンボンで、まああのまあ、どうせ三男だから家も継げないからが、あの学者をやっていたみたいな、
はい、
まあ、そういうで、まあ、ボンボンだからまあちょろまかせるだろうと思ってくっついているうちに、ずるずるとなんか関係ができて、関係というか、なんでしょうね、まあ、恋愛関係でも親子関係でも兄弟関係でも違う、まあ、何かができてきたっていう。
あ、まあ、そういう、じゃあそれはなんかまたなんか、
ん、
後にちょっと出しましょうか。
ルーデシアおかわり、
おかわり。ルーデシアフモフみたいな。
はい、でもさ、なんかユケムリ温泉編とか言ったら誰だっけ。
あ、俺だ。ユケムリ温泉編を続きでやろうみたいな。
あ、まあ、やろうともできるけどね。うん、
まあ内容とりあえず全くもう聞いて分かんなかったと思うんですけど、まあ、まずは体験版をちょっとやっていただきたいと
思
います
、うん、
そうですね。じゃあちょっとあんまキャラのこと次なんかやるとしたらルーディッシュ、やっぱ、あ、次はもうコミケ以後ぐらいか
多分。
だからまあ、まあ、コミケ後に一回やろうか。じゃあちょっと今さ、ほら本当は7月の後半にやるはずだったけど時間流れちゃったから、コミケ後お疲れ様でしたかみたいなをやってもいいんじゃない。
え、何の話、
まあ、ラジオ、ラジオ、
ラジオね、
まあ、コミケが終わった後。
あ、はいはい。
じゃあそんなで、そこでな、まあ、じゃあもうちょっとキャラに補足しましょうか。
そうね、体験版今回意外とボリュームがあるので。
そうね、うん、
一応だからそのキャラの必要な情報を全部巻いたみたいな、
うん、だから全体的にまず結構長いんだよね。これが多分普通の人だったら10時間ぐらいかかるかなと。
そうね、ルーデシアはもう収穫日の12月でいうと冬春分くらいは冬にあり、
冬春、待って、冬が600、ああ冬春7月ぐらいまでだ
と。そう、
マジで、
あの
原稿用紙1300から1200ぐらいだから、
凄まじいね。
うん、あの、なんだっけ、歩く上でルートぐらいあるみたいな。
ああ
強くわかんないことです
ね。また月姫単位みたいな。
今月姫単位わかりやすいんで、あれジャスキャラが大体ジャスト1000枚ぐらいみたいな。
ああ3個白みたいな。
そうそう、あのレモン何個分みたいな、
はい、
今回だからボリュームも長いし、 あとちょっとムービーが豪華っていう。
あ、ムービーはすでに公開してるので見た方もおられると思いますが、まあまあまあ、ようできたもんですよ。
そう、まあ僕本当ムービーでは門外漢だから、あ、よくできておるわいみたいな。
うん、本当にちょっと知ってる人でも、あ、これはなんかすごいなっていうのがちょっと分かるんじゃないかと、ちょっとまあ短い開発期間で頼んで申し訳なかったんですけど、まあまあ、
うん、
某ソフトハウスの方
いや別にだって思いっきり名前があるから、むしろここで宣伝してあげたくらいのいいと思いますよ。
自社製品ほったらかしてやってくれたんですけど、
あのバツ色かなたの、
そうね、まあ、まあ夏色かなたの、まあ、ユーズソフトの方が、
うん、
あのぜひ夏色かなたのエグゼやってあげてもね、面白いんで、ね、
ブラバン廉価版も発売中なんでよろしくんで、
なんて露骨なんか、あ、でもまだブラバンやってないんだよな。
じゃあブラバン廉価版も買いに行ってください。
あれどこで売ってるの。
夏コミでちょうどあるんじゃないの。
ああ、
いや普通に通販とか店でも売ってるんじゃないかな、よくわかんないけど。
あ、てか企業ブースに、あの、ありがとうございます、足を舐めに行くところがスタートになるんですか。スタッフ一度
まあ来ないけどね。
まあ即サッカーボールキックで顔を蹴飛ばされて終わりですか。というところでルーデシアコーナーが
終了ですね。まあ、また本編が、まあ、公開された後にまた詳しく内容については、
そうですね、はい、まあ、コミケ直前でもやってもいいしね、まあ、
ああ、まあ、コミケ直前とかいいかもね、
うん、
でも機会がありましたらコミケ直前にまた内容について、
はい、
よし、
語る、
はい、
はい、
テイルズステイチューン、
お便りコーナー、お便りコーナーだったっけこれ。
普通オタのコーナーじゃん。
あ、普通オタのコーナーか。
忘れてんじゃん。
ボケ開始みたいな。この年にして。
つうか、なんでお酒飲んでんの二人。
い いや普通だよ。
いや
俺は酒飲んでもあんま変わんないからさ。
あそうだ、
まあ別にこれぐらいの方が軽く喋れていいんじゃない。
そうか、俺普通にここでコーヒー牛乳飲んでるだけ。
飲めないからね。
飲む
スコッチ。でも酒の単調位変わるよね。
ああまあいいじゃん。普段だってここでも多少テンション高く喋ってるから。
そうね。
まあまあ、もう一気に薄めてるし。
じゃあまあ普通歌のコーナーで。
はい。
今回メールをいただきましたんで、またいつも通り。そうね。
そうですね。
読ませていただきます。
はい。
まずはちょっと順番書いていこうかな。ややこネーム清月の夜さん、もありがとうございます。
ありがとうございます。
収穫のファンディスクの内容の提案が、あ、そう前回ファンディスクとか作ろうかとかぼんやり言ってて、
そうだね。
聞こえんなーって。いや引っ張ってみましょう。はい。
内容、人気投票のその順位の結果を反映したなんか内容みたいな。例えばその負けたやつがその。人気のあるやつにもう夜間みたいな感じだとか、
いいね。
まあ順位が割と内容に反映する。結構その下の方のキャラってもう出なかったりするじゃん。
うんうん、そうですね。やっぱどうしても数十枚という件あの尺から無理なんですよね。
あそうなんかその人気投票でさもう青が図抜けすぎだよねもう。なんか毎回圧倒的な差をつけて勝つみたいな。
あれでも今回ユキじゃなかった？
あマジで。
一番最初。あそうユキはそうだった。
ええ。
4月は。
すげえな。
まあでもまあ青ユキなんですよね。
ああ
まあまあ主人公、
いやまあそれはそうなんですけど、
ヒロインという、
うん、でも確かにそれだと面白くはないのかなって前回も同じ話題で
前なんかほら7位とかなんか決めて、
ね、月ごとの何かをやって、
うんうん、
あでもこれはいいかもしれない、その月ごとのそのキャラとまあ、
うん、
1位のキャラの絡みじゃないけど、
はいはい
はい、
うん、そうね、内容、あでも次のショートストーリーの内容は結構決まってきてるんだよね。
あうん決まってる、ちょっとそれはもう動かせないかな、タイトルも決まっていて、
そうね、ちょっとネタバレになるので内容を話せないんだけど、うん、ちょっと前聞いてお面白いなとか思って、
うん、はい、そうですね、タイトルがフライウェイトオーガストっていうのにします。
それは日本語に直すと
日本語なんだろう、まあ体重が、まあ、軽い、ん、なんだろう、まあ身軽というか身軽、
身軽の8月みたいな、みたいな、まあ、語呂悪いな。
身軽ってなんでしょうね、なんだろう、どう言ったらいい
のか、もうちょっとかっこいいのないの。
まあなんでしょうね、なんかまあちょっとうまくは言えないんですけど、
それはね8月と9月の間ってことになるのかな。じゃあ
8月31日ぐらい、
じゃあちょうど間だね、お話的に、
まあ、ちょうど裸会的なところでちょっと、まあ、あのスタッフにはお話ししたんですけど、
え俺聞いてねえんだけど、
いや話した話した話した、
あでもここでなんかボロッと喋っちゃダメだよ、なんか割とネタバレになるような内容だから、
ああそうね、あれはね、うん、ゴニョゴニョゴニョゴニョ、まあお楽しみください。
はい、楽しみ、うん、まあ、今武田が頑張って書いておりますので、
うん、
もうちょっと公開されるかと思います。
はい、
はい、では次のお便りと、ややこネームみなとさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。おまたファンディスクについてのファンディスク出したら売れんじゃねえの黒い発言みたいな、葉巻を今吸ってますけどね。収穫の12月夏以降、あそう夏が一応夏込みでプレス版で発売されて、
はいはいはいはい、そんなこともありましたね、まあ、
それ以降秋修練と、うん、まあ、一応パッケージ版を予定しているんですが、うん、その時に、まあ、特典とかをつけたらどうみたいな提案で、
ああ、
例えば、
ここに、まあ、ミナトさんが寄せてくださったのが、まあ、収穫時12月の、まあ、短いコミックなんかをちょっとつけるみたいな、
ああ、そういえばさ4コマっていう企画はありましたよね、僕が適当に自コンテを書いて、ね、上田が用意されてなんか、まあ、いつの間にか流れだ、うん、お流れになったんですけど、
これはいや毎回そのなんかそのプラスアロバしたいと思ってるんですけどね、なんかその収穫時12月でパッケージをもう、うん、どこにも本編は出てるわけだし、うん、なんかつけたいなとか、はいはい、グッズも毎回考えてるんだけどね、
うん、
これがまたちょっと、まあいろいろ、
またあの夜明けが来てさあフッサに行こうみたいな、
そうね、時間的なことと、まあちょっとお値段的なこととかもありまして、
うん、
まあ、漫画本は実はなんかコミュニティに来る人はあんまピンとこないのかもしれないけど、やっぱり一番本がコスト安かったりするんだよね、
あ、はい、
うん、漫画本で実はそのお金のことはそんなに、まあ多少かかるんだけどそんなに考えなくていいみたいな、おまけでその小冊子をつけるくらいで全然普通にできるけど、
うん、
まあこれはやっぱり書く時間ですよね、
はい、
ああまあ、
我が漫画コツコツ書いてみたいな、まあでもやってみたいような気はしますけど、
うん、そうね、
でも収穫の12月って結局その武田さんの考えたやっぱり話だから、
はい、
俺が話をやっぱり書けないんだよね、
あ
なんか変な話、
あの某アイドルホニャララララみたいな感じで書けばいいんじゃないですか、
アイドルファンであるはそうだ、コンテをいじりすぎてなんか怒られたりするから別に誰からも怒られてはないけど、
いや別にいいじゃないですか、僕あの怒るのは僕しかいないから
でもやっぱ二次創作ってちょっとやっぱずれるんだよね、解釈とかが。
あ、
うん、まあその俺以外の人が書くんだったら別にいいんだよ、なんかその他の全然関係ない人が同人的なものを作るとかいいんだけど、うん、なんか一応そのファンディスクとかに特典とかつけちゃうとそれってなんかまあ、
まあ、オリジナルってこと
なんだ。そうそうそう、だからなんかよく分かんないことになっちゃうんだよね。ほんで俺やっぱ書けないと思うしさ、なんか、
うん、
武田さんの書いたキャラとかよく分かんないんだよ、なんかよく分かんないってやつは変だけど、うん、書けはしないみたいな、
武田さんの気持ちが分かんない
みたいな。あ、そうそうそうそう、そういう感じ。なんかうまくは言えないけど、
はいはい、
うん、まあそれは難しいですね、うん、多分同じ音楽家でも徳永さんの曲を他の人は多分出せないと思うんですよね、その曲風みたいなもの、なんかまあ個性に類する部分、
あ、
まあ、そういうことじゃないですかね。
そうね、なんかその
でもかといってじゃあ漫画とかどうする、まあ、4コマとかならいいんじゃないですか、押し切れると思う。
そうね、4コマとか、まあ、武田さんがその短いそのまあなんだろう、そのこの前書いたそのショートストーリーみたいなのを書いてもらってそれを考え直すとかはできるけどね、はい、結局その台本があればいいわけで、
うん、なるほど。
俺は結局ストーリーを立てれないだけだから、
はい、
特に人の話では、
なんだろう、と書きと情景とセリフ回しが簡単になるんですか。
そうですね、ぶっちゃけセリフだけでもできるけどね。
うーん、まあそれぐらいなら、うん、
あの漫画原作者みたいな感じで。
あ、なるほど、
うん、それちょっと先々やってみたいですね。まあちょっとパッケージ版作るというのは難しいかもしれないですけど。
そうですね、あの反復のやり方がめちゃくちゃ難しくなりますからね。
うん、だから結局なんか本だったら本単体でなんか出すことになると思いますけど、うん、まあ、これはちょっと検討は前向きにしていきたいと思います。
まあ、ちょっと若干余談ですけど、なんかよくイベントに来てくれた人たのためだけになんか小さなものを作りたいとか、僕はそういう欲求があるんですけど、
ね、あ、でもそれは思う。なんかね、
あ、まあ、若干これほら地方にいる方がなんだよみたいな思われるか、まあ、それは後でまあじゃあ公開するからみたいな。
はいはい。
ああ
、でも今回あのちょっとあれから外れるけど、ルーデシアの本は一応そのイベント限定ではあるんだよね。なんかイベントで売る部数しか捨てないから。
ああ、はいはい。
あ、そうなんだ。
うん。結構なんかそういうのもまあちょこちょこやれたらいいなみたいな、うん、やっぱイベントって結構重要なのね。お客さんがまあ直に、まあ、通販で買ったりなんか触れていただけるのも十分ありがたいんですけど、
まあ、じゃあやっぱ手応えがないというか、まあ、もちろん買っていただけるのはもちろん嬉しいですし、まあとでその掲示板とかこういうあのフォームネガーの感想いただけるのは嬉しいんですけど、やっぱ生で来て、あ、ありがとう、なんかゲームやりましたみたいな、あ、嬉しい。
そう、ちょっと感想とかね聞けるとすごい嬉しい、
ね、うん、結構突っ込んで聞けるんですよ、あ、これどうでしたみたいな。
それがなんか全く同じもんだったりするとちょっとなとか思って、なんかその前そのさっきさ、ルーデシアのプロモーション版の話をしたじゃん。あれとそのコミティアでその限定配布とか言ってたんだけど、なんか同日にもうウェブで配ってんじゃん、いらなくねとか思うんだよね、なんか俺からしたら。だからなんかそのイベントだけでの企画とかもちょっとやってみたいなとか思うんですけど、
だからなんか本当にショートしてなんか5分で終了する一発ネタのゲームぐらいみたいなをなんかもうあの100円とか10円とかで CR 配って、
で
だから10枚ぐらい、あ、50枚ぐらい配って終了みたいな。
うん、今なんかやったら怒られるだろうけど、なんかコピー本とかでも作ってみたいな、なんかその 8個くらいなんか4個の漫画書いてさ、それだけの本みたいな。
あ、それであの牛歩戦術として疑似的に行列を作る。
いやいや、それはダメだよ。なんかそれだからコピー本とか結構作りづらいんだけど、
あ、なんか今無限とか次元やりますからね、
うん、あれ結構やっぱ怒られるんだよね、怒られてたら変だけど、うん、なんかまあちょっと手に届きやすい形で勝負数のオフセットとかで、うん、なんかね、はい、お金もあんまかけないでなんか白黒の本とかでやりたいです、
ね、は
い、
まあね、ちょっとしたおまけぐらいでいいんですよね、うん、なんかそんな大体的に作る、それと新しいものを作った方がいいよねって話になってきますから、うん、サービス、
これは前向きに検討させていただきますということで、
イエーイ、
はい、では次のお題、ややこネーム、ゆうまさん、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。なんかもう常連さんですね。
そうね、うん、あれ俺のパソコンだけなんかメールに読むのが時間がかかってる。
あ、本当？
ロードが流し、あ、これ無線でフォームにつないでるからちょっと遅れてるのかな。
ああ、
いや武田さんちょっと代わりに読んでいただきます。
ゆうまさん、
19日の後の方のメール、23時22分、
あ
れ、
あったあった、いきます、
はい、
ゲームで、あ、じゃあ立って、じゃあ、ゲーム全体への質問、なんか主にシナリオだと思うんですが、キャラの名前どうやって決めているのですか。まあ、前回シナリオに関わるかもしれませんが、まあ、容姿か性格か容姿からあってそこから決めるのか、名前を決めてから容姿性格を決めていくのか。
あ、それなんかでも今回俺も思った、なんかそういうのって別に俺ら聞いてなくてさ、
うん、
でも俺なんか 昨日おとといにちょっとそのさっき言ってたイベントで配る冊子を作ってたのでさ、その名前の由来とかをちょっとググって調べたりしてるとき、なんか変な由来のある名前とか結構あるよね。なんか考えてつけてるんだよね、あれは。
ヤオはじゃ東洋系だから、ヤオヨロズから来てますね。
はいはい。
あと、あとはなんだっけ、アクションだから、アクション映画の名前とかだと来てるんですよ。
ああ、はい。
例えば、マクマナスっていうのが、例えば、映画初見人という映画がありまして、それって、双子の、何でもない肉屋で働いてた2人の人がある一つで神の啓示に目覚めて殺し屋になるって結構僕の好きな映画なんですけど、
はいはい、
それがマクマナス兄弟なんですよ。
ああはいはいはい。
というのがあって、あとクルスとか、クルスはね、クルスは貴族的だから結構王挙な名前を付けようっていう、
はい、
でこれバルデシオンってなんだっていうと、結構これ変なところが来てるんですけど、ファイナルファンタジー5なんですよ。
いたっけそんなやつ。
あれこれガラフとクルスってクルルって意味じゃないですか、
はいはい、
あれがクルルマイラバルデシオン、ガラフマイラバルデシオン。
覚えてねえ。
すげえなそれも。
だからそっから来てるとか、あとなんかどれかで言うと、あとは
なんかノエシスノエマってなんかややこしい哲学用語とかそんなんじゃない。
そうですね、ハイデガーっていう哲学者の用語で、ノエシス、なんだろう、意識するもの、意識されるものっていう、対の概念なんですね。
それ弾いてみてびっくりしたんだけど、こんな感じの由来があったのかみたいな、そこで知るみたいな。
だから結構常に認識について多少考えるみたいな、人間の存在とは何かみたいなものを考えるっていう。
じゃあなんか統一されてルールで作ってるわけじゃないのね。
でも大体そのゲームの思想にのっとっては作ってますけどね。
はい。
あとちょっと結構キャラはそのよくある映画とか漫画から結構いただいてるものが多いですよ。
はい。
ブルバキっていうのは結構珍しいんですが、ブルバキっていうのは確か20世紀にいたのフランスにいたなんか数十人ぐらいの その数学者集団の名前なんですよ。だから一人の名前でブルバキっていうその数学者集団の名前。
それ超かっこいいな、なんか。
結局なんかものすごい理論倒れのものを考えたんですけど、でも当時としてはすごいなんか有名だったらしいですね。とか。特に、そうか、これだと今質問には答えてないのか。どっちがあるのかっていうと、これはどちらでもないという答えになって、つまりそのキャラ の, そのお話の役割から割り出す、役割から名前割り出すんですよ、だからその主人公が東洋系の人間で、大体その東洋系の思想を持った、その魂について東洋的な思想を持っている人間だから東洋的な名前をつけて、それに類する様式を名前にするっていう。
なんかややこしいですね。
ややこしいそれ。
いや、でもこんな話考える人はほぼ例外
ない。でも普通だよね。
もう普通普通。
いや、もっと適当につけてる人多分いるけどね。わかんないけど。
ナスキの子さんなんかもっとすごく考えてると思うんですよ。
でもそれはなんかあるような気がするね。
だって僕もこのルーデシアはそんな深く考えてないですからね。これぐらいでいいや。もっと多分考えるのはいくらでも考えられますけど。でも本当に面白いとこ考えるのはここじゃないなっていうのがありますから。とどめました。
はい。
このとこです。
俺のなんか PC がちょっと止まり気味なので、続けて一番新しい7月26日のメールをお願いします。7
月26日これかな。あれでも結構順番バラバラに読んでます。
俺順番変えた。結構新しい人から先に読んだりとかいろいろ変えてみた。
じゃあなるほど、ね、じゃあ読めばいいかな。
はい。
ややこネームランバボンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
収穫の12月冬と春をプレイさせていただきました。夏コミで夏のパッケージ版とルーデシアを出されることは楽しみです。ありがとうございます。で、なんか私に質問なんですけれども、収穫の12月を書かれるにあたって参考にされた資料などありますかとか、収穫の12月を読んでいて、柳田国の塔の物語、有名ですね。山の神として狼が出てくるのを思い出したっていうのは、あとできれば普段どのような本を読まれてるか教えていただけると幸いです。
わー、これ語らせたら長いよ。
じゃあ3分でお願いします。
3分でお願いします。
じゃあ一個一個答えていきますけど、まず柳田君よ、これ僕多分7年ぐらいまで読んでますね。20歳ぐらいかな。多分ちょうど専門学校がやってた時、京王線の電車内でパームってその PD が、はい、あそこでメモを取りながら読んでた記憶があります。もうそこのシーンだけ今でも覚えてる。でも全く関係ありません、ね、
そこからだと
全く収穫の12月の一番初めで禁止編っていう、なんだっけな、キリスト教から離れたその西洋の土着宗教をまとめたっていう、J.G. フレイザーっていう、
はい、
あの なんか博物学の走りみたいな人なのかな、イギリスで、
ええ、
ナイトの称号も もらって、
ええ、
まあ、その方の、まあ、こんな分厚い本の上下巻なんですけど、
はい、
まあ、それに書いてあるのが結構狼と麦とかそういうモチーフなんですよ、
はい、
あのワッチと有名なやつなんですよ、あれもですよ、あれ、
ええ、
あれのモチーフなんていくらでも書いてあります、
あ、
読んで、あの狼とニャンニャンニャンニャンニャン興味持たれた方は読んでみると、あ、何これホロのあれじゃんみたいな、いっぱいありますよ、でもまあ狼でも まあそれぐらいですね、逆に狼に取ったってぐらい、
その禁止編じゃろなんじゃろいうか、はい、意外とメジャーなものなの、 俺とか結構知らないんだ
けど、まあ、小説ではないですからね、だからそのもなんだろう、論考みたいな感じなんですよ、その、調査してフィールドワークして各種の伝説をまとめて一冊の思想にしたみたいな、うん、思想っていうかの、あの、まあ、な文なんかあの、うん、なんだろう、その探訪した結果みたいなのをまとめたっていう、まあ、でも面白いですよ、いろんなあの昔の物語がまとめられていて、
はい、
なぜ王様を殺されなきゃ、神は死ぬ、そうだからその中で神は死ななければならないっていう、
はい、
そのテーマがあって、まあ、それはモロに12章の1話で語ってるんですけれども、
はい、
だからまあ神はそもそもまあ王様で人間であって、人間であると年を取るじゃないですか、つまりそれは神が弱ることだから死ななければいけない、だからあの必ず殺して新しい王を据えることによって神の力はすでに補充されなければならないとか、まあ、その辺若干語りましたね、はい、
あ、
まあ、それ
そのところから参考にしたりとか、
うん、で普段どんな本を読んでるのかいい、これって
バラバラじゃね、
もうむちゃくちゃですよ、あのカノコンからカノコンからニーチェまで何でも、
あ、カノコンからニーチェまで新しいなんかキャッチフレーズになりたい、カノコンからニーチェまでみたいな、
でも事実そんなもんなんですよ、
まあ、そうだ
よ、漫画もなんですかね、あのグラップラーバキから花と夢まで、あ、夏目友人帳までいけますみ
たいな、あ、そう
だ、でもあの最近そのシナリオを書く方といろいろお話をして、やっぱ一つの共通点を得たんですけど、うん、やっぱ面白いものを作って雑食ですね、例外なく、
あ、でもそれはちょっと思う、うん、まあ別にレンジが広かったらどうだっていう問題じゃないけど、
だから
なんかいろいろ作んなきゃいけないじゃん、そのなんか仕事とかにするにせよ、うん、まあなんか作品を作って世に出すにせよ、うん、なんか狭いとこ一直線じゃなくて、やっぱりある程度レンジを広げて触れるみたいなのは能力としてはやっぱ必要で、
なんか、ね、狭くてもいいんですよね、例えばミステリーってミステリー全部読んでるみたいな、
ああそうね、そういうまあそういう突っ込んだ人だったらいいけどね、
だから特化するかある程度か結構雑食でいくかなんですけど、でもそのまあその生物学的な進化でもその特化した生き物は結構滅びやすいですからね、
あ、
まあ、その時流に乗るとめちゃめちゃ生き延びる恐竜なんかそうじゃないですか、
はい、
恐竜はだからめちゃくちゃ強かったけど、あの寒くなっちゃってその特化しすぎて耐えられなくなって、結局何でもで弱いけど何でもできるネズミが起こって哺乳類が勝ったじゃないですか、
あ、
まあ、そういう歴史があるから、まあ、だから汎用の方がいいんじゃないですかね、特にラノベなんてその結構分かりやものすごく分かりやすく設定をさ、まあ、言うなら薄めて書いてるんですよ、
はい、巻いてのサインが出ました、
ね、あ、はいはいはい、まあ、だからまあ何でも読みますね、
はい、まとめるとカノコンからニーチェまで読みますじゃあお便りの方はこれで終了で、ありがとうございました。引き続き、まあ、はい、コミケに向けてなんか体験版とかの感想も寄せていただけるとちょっと嬉しいですよね、
は
い、
そうですね、お待ちしております。
はい、それではまあ
次は
12月のコーナーを軽く
いきます。
はい、
デイリズステイチューン
収穫の12月コーナー、
イエーイ、
というわけで、はい、まあ、いよいよ夏のパッケージも完成して、まあ、うまいことプレス工場にも放り込み一応コミケで、まあ、新刊としてさっき言いましたルーデシアと、まあ、ルーデシアのパンフレット的な冊子と、まあ、収穫の12月夏が発売で、まあ、出すとは言っても、もう大体、まあ、そのこのラジオを聞いてる方は、まあ、プレイされてたりするのかなとか思いますけど、
だって、まだ1年は経ってないのか、
まあ1年近いですよね、
10ヶ月ぐらい、
あ、
だってあの10月の3組に出した曲が、
あ、そっか、
うん、10月だか9月だか、
あ、はい、
うん、だからしやすい1年くらい、まあ、1年経ってからプレス会みたいな
話まあパッケージ版とはやっぱり追加要素とか特にはなくて、まあオープニングムービーが
入った程度ですね、
まあまあまあお持ちでない方もいるのでぜひぜひちょっと再利した方も多分多いでしょうしね、
うん、
なんかちょこちょこその体験版で今1話フルを配って、
うん、
あと冬春とやっていただいた方もちょこちょこ見かけるので、
うん、
まあ、まあ続けてちょっと夏のパッケージ、うん、多分コミケに来られる方多いでしょうし、ついでにまあ夏もまあまあ買っていただけると、
ね、記念に買っていただければいいので、
まあ、ちょうど季節のもんですね、夏に、まあ、夏みたいな感じでちょっと雰囲気を楽しめるのではと まあ、12月に関してはさっきもちょっと話したんですけど、まあ、ショートストーリーがまた続きがあり、
うん、
あとまあ前にちょっと話したその携帯版みたいなのを開発が進んでいて、はいはい、まあちょっと最近テストバージョン見たんですけど、うん、まあ、これが大変良い出来で、
うん、びっくり、
うん、結構これは遊べるなって大変ですけど、
うん、
まあ、ちょっと携帯でちょっとやるのにいいかなって、またちょっとね、うん、やった人も読み返すのになんか向いてるなんで、なんか通勤途中とかでさ、うん、携帯のなんかあれちょこちょこ入れたりするんで、
はいはい、
まあんなのちょっと読み返してもらえると嬉しいなと思います
。あ、
なんか結構俺ああいうのってあんまやんないんですけど、なんか絵の再現度とかもすごいよ
く、綺麗だった
ね、めちゃめちゃ綺麗、
さすがあのアイアプリ、
うん、びっくりしましたね、
まあ、ちょっと復習の意味でもちょっとやってもらえるといいのかもしれないね。あ、
そう
ね、
これからまだ人気投票とそのプラスのなんか追加ストーリーが続きますので、
はい、
まあ、ぜひ本編の方もちまちま思い出していただけるとよろしいかと、まあ、12月ちょっとねいろいろ確定してないことも多々あるので、まあ、リスクも結構どうかねみたいなこともありますし、
うん、
まあ、今日はこの辺で
なんか濁してるな、
なんか喋りたいことある？
いや特にないな。
ないですね、まあ、ちょっと夏コミぜひお越しいただきたいなと。
夏をよろしく、
ね、あ、そうですそうですね、せっかくあの、まあ、僕らのこのくたびれ切った面が3つ並び、
そうです
ね、首を跳ねたくなる気持ちを抑えながら買うみたいな。
あと珍しくパッケージ版という。
あ、そう、
あ、そうね、
まあ、結構ぶりではない。
あ、結構ぶり、
結構ぶりじゃないよ、
1年丸1年ぶりぐらい
だ、ね、え、まだ最後いつだっけ。あ、春か。あ、そう、ジャスト1年ぶりだよ。
はあ、でも春って夏コミじゃなかったんだ。
実は、あ、でもそのパッケージが出たという意味では夏コミだね。
ああ、
うん、夏コミに、
コミケという意味では、ね、
そうそうそうそう
そう。じゃあ久々のパッケージ版と、あとブック。
あ、そう、まあ、本も相当久しぶりだ
よ、ね、そう、なんか 本って今までほとんど出してない。
そうね、テールチューンで、あ、ないんじゃないかな、テールチューンでまともにゲーム出し始めてから多分ないと思う、
うん、
あ、そうだね、収穫の12月以降出してない、
うん、
時も出してないからね。
そうね、ハンドコンが忙したり、あのセキュリーが忙しかったり、いろいろあったから、ね、
なんかカーニバルを出す前にちょっと出してたんだけど、そのカーニバルとかを出すよっていう予告の本みたいな、
はいはい、
出してたんだけど、
じゃあもう2、3年ぶりぐらいに なるんですかね。
いや、時の夏も早いね
あ、でもそれの絡みで次作る予定のもの行っちゃってもいいんじゃね。
まあ行っちゃってもいいんじゃないですか。次はまあまあカーニバルのサイドストーリーって言ったら変ですけど、
はい、
まあ、その今言ってた本を持ってる方は知ってると思うんですけど、一応初期の段階からカーニバルちょっと設定が結構作り込んだし、外伝っぽいのも作ろうぜとか言ってたんですけど、
なんかミサクラだっけ、なんか
その、まあ、ミサクラともえ、
ミサクラともえ
とか、あの、これがちょっと面白い形式で、なんか上田が絵も文章も書こうっていう企画だったんですよ。
あ、そうね、俺が思いつきでなんかそういうことを言って、で結局なんかすいませんできませんでしたみたいなさっき言った理由で、結局その人の作ったその設定とキャラではやっぱ書けないっていうのがちょっと分かったね、う
ん、じゃあ設定ゼロから作っていい。
ああ、でもそれだったらやってもいいけど、もう今更めんどくせえからさ
やべ、
そこの人やってよ、
ね、いや、やればいいですよ、僕は第4に寝転んでますから。
マジで
そしてみこしに運ばれてコンビニでこう、あのチキンを買いに行きます。
まあ結局その俺もなんか設定がよく分からんとこあったんだよね。カーニバルって結構なんかよく分かんない設定とかもあったりするんだよ、電気的な
神がどうこう、
そうそう、あそこら辺が俺よく分かんなくてさ、でその、まあ、それを補足する意味でもやっぱサイドストーリーをもう一回やってもらえたらいいなと思って、
うん、
まあ企画して、まあ、ちょうど次に、まあ、
そう、
一応今プロットとか開発がちょっとずつ始まって、
次はなんかもうちょっとこうパッとした感じになるっていうか、
あの今回次のテーマというのは分かりやすさをテーマにしますね、うん、テーマというか、まあ、その技術的な目標だけど、
はいはい、
うん、
そう、たまにイベントとか言うと昔から知ってる人はあれどうなったのとか言われて、
あの
うんうんみたいな、
こうでうんうんうんうん、まあ、いまだにあの一人か二人が言われて、あの足に舐めた方がいいですかねみたいな、そう、下で寝るみ
たいな。これは一応今発売されてる新人闘技カーニバルのすでにできてるストーリーにプラスアルファで、まあ、追加ストーリーをつけて、はい、一応パッケージ化の予定で、
うん、
まあそのカーニバルの方も若干演出など調整して、
はい、
まあ、ちょっと出していこうかと思います、まあ、一応その常にパッケージ版というか、まあ、ダウンロード版とかで発売しているので、
うん、
一応サイドストーリーが追加されたら、まあ、持ってる方のために一定期間、まあ、無料公開はしようかなという企画があるんですけど、さすがにね、そのちょっとだけ増やしてまた買ってねでは、おいおい何商法だよみたいなことはありますし、
いや、そこは胸を張らないと、
いや
何が悪いんだあろうか、いつもの上たらそう言ってらっしゃるん
だよ。まあ建前は話とかないですよね。建前 まあ一応そのカーニバルの今コンベント一応同じくらいの長さを目標としてますので、
は
い、まあ、
そうですね、長くするつもりはないですね。
そこそこ日本合わせて楽しめる内容になるのではないかと思います、うん、じゃあそれではまあ12月プラスカーニバルのことも語っちゃったので、まあ、この辺でエンディングのコーナーに行きましょう。
はい、はい、
エンディングのコーナー、
はい、
イエーというわけで、とりあえず、まあ、夏コミ来てね的なアピール
、ね、
夏コミ来てもらうとちょっと話にならないみたいなあ、ラジオ終わっちゃうからね
テイルズチューン終了の
お知らせ、終了のお知らせみたいな結構ルーレーション突っ込みましたからね、開発期間を
半年以上なのか。
そう、そうですね、最初その2月のプロンバー出して、まあ、そこから開発すべて完成みたいな感じだったんだけど、うん、なんかプロンバー作ってる途中であれまずくねみたいな、
まあ、そしてちょっと方向転換をするために僕が結構四苦八苦して伸びてしまい申し訳ありませんみたいな、
まあ、結局開発もボリュームが増えて時間もかかって結構まあいつもよりは結構頑張ったら変だけど、うん、新しいことをいろいろやったりして、
う
ん、
そうだね、
なんか一本でなんか長いのを作るとこんだけきついっていうのが分かりましたね。
あきつい、
うん、あでもやっぱでもボリュームを満たさないといけない部分もあるから難しいんですよね、そこは。
あでも今回なんか俺の中では収穫の12月の全部を作った感じのなんか
あそのあれがそれぐらいしんどさはあった、うん、やっぱ一気に作るっていうのはきつい。その収穫の12月ってやっぱ区切りで終わった感があるじゃん、うん、春終わったみたいなので、うん、である程度やっぱりああでもやっぱきつかったね、うん、やっぱ一気に長いもの、うん、長いって言ってもそんな塩分で作ってるものに比べたら他の同人ゲームでも結構ボリュームのあるものあるし、
はいはい、
比べて別にすごい対策っていうわけじゃないんだけど、うん、やっぱこのメンバーだけでも絵とかも全部一人で原画で一人で塗ってますからね、うん、何なのみたいな。
シナリオしかも本職ではない音楽とシナリオを作ってますからね
スクリプトで。
そうそうそう、まあそれは多少経験はあるとは言えねえみたいな、飽きてなんか抱えた上、しかも3人が美大中やらなかった
のに、ああこれは辛いね、
ねえ、
まあそんな辛い中作ったルーレシアと、まあさっき言った塩くんの夏、
うん、あとビジュアルブック、
ビジュアルブック、まあこれもちょっとしたもんですけどイベントでちょっともうパラパラとめくってもらうために作ったので。
そうですね、映画のパーグレットみたいな意識してるから、
ああそれ
をぜひ先に読んでやってもらいたいっていう。
ああそうね、一応そういう作りにはしたからネタ割れとかも別にしてないので、うん、用語解説とかちょっとまあプレイ中に横で広げて見ていただくのがいい読み方かな、
うん、まあ、終わった後もパラパラなふうに、ああこんなんこんなんって言ってもらう。
そうね、一応その全ページフルカラーにして結構絵をなんかパラパラと眺められるような作りにはしたので、ちょっとおまけ程度ですが、まあ見ていただけるとありがたいです。
ちょっとその辺ブログにも書いてました。こういう風にやるみたいな。
ああ、そうだ。ではとりあえず夏コミに向けて、まあ、体験版とか、まあ、公開されているムービーなんかを楽しんでいただければ良いなと思います。
は
い、
そうですね。ちょっとまあ。なんかお酒が若干入っててハイな感じでやってますが、
いや俺普通だよ俺いつもそんなにハイではないよ、ハイではないというかどうもハイもないんだけど
あ
基本的にテンション一定だから。
ああなるほど。で、
おしまいか。ということで、
では次回は、
次回がまあできれば夏コミ、
コミケ
2、3日ぐらい前に、はい、って言ってももう結構なあれか、
いやもう下手すると、うん、そう
ね、あつか来週、
ジャスト来週ぐらいよ。
そうね、ちょっとまあできればね、はい、やれたらじゃあそれで1回撮りましょう。
そうね、
はい、じゃあぜひぜひそれを見てお便りと、まあ、皆さんはコミケの準備とかをしていただくということで
まあ僕もこれからカタログ広げますからね。
そうね
ぜひ赤ペンでチェックをしていただいて、
あそのテールチューンを、テールチューンをよろしくお願いします選挙的な
政治家みたいな、どうする、まあ、ちょっと今全員であのさ、どこ回るって相談しないとカットは何してするみたいな。
そうね、
ちょっと職種コーナー俺入店に回るからよろしく
じゃあその計画を練りますので今回はこの辺りで、ではお相手は上田夢人と
武田と
白夜でした。
終了、
さよなら。